こんにちは、川野ゆまです。オアシスのライブに行ってきました。今日はコーヒーじゃない針の、お話なんですけど、まあまあこのポッドキャストでね、コーヒーの話を基本的にするんですけど、コーヒーじゃない、日常的な僕の話、気づきも話すことが多いです。まあいずれにしてもなんだかんだりコーヒーに話がつながってくるかもしれないんですけど、今日はオアシスのライブに行ってきた話をしてみようと思います。オアシスはまあ東京でもねライブがあってめちゃくちゃ話題でしたよね。そもそもこのオアシスっていうバンドを知らない方のために軽く話すと、まあ、僕もまあ音楽すごい詳しいわけじゃないんであれですけど、イギリスのめちゃくちゃ有名なロックバンドです。1996年とか97年とかそのくらいにピーク、めちゃくちゃ有名だったバンドで、兄弟2人でやってるんですよ。お兄ちゃんのノエルっていう、ギターと作曲をやってる方と、まあ、ボーカルもちょっとやるんですけど、まあ、メインの表に立ってるのがリアムっていう弟で、この2人をメインとしてやっているバンドで、マンチェスターっていうイギリスの北西部にある労働者の、割と労働者の町出身なんですね。マンチェスター、まあ、結構大きい町ですけど、マンチェスターとその隣にあるリバプールっていうのは音楽とサッカーですごい有名な街。リバプールは、まあ、僕も好きなサッカーチームのリバプールあるし、マンチェスターはマンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドっていう超有名チームがあって、まあみんなそんな仲は悪いんですけどね、そのチームのファン同士は。で、割ともうなんか労働者の街なんで、パブ行ってめっちゃガンガンビール飲んでガハハみたいな感じのイメージで、リバプールはビートルズの出身の街なんで、まあそれもあってなんか音楽とサッカーの街っていう印象が僕は勝手に強いです。で、訛りがめっちゃ強い。そのマンチェスターもリバプールも、英語わかる人が聞いてもなんかもう癖強すぎて全然何言ってるかわかんないくらいの、訛りがあるんですけど、まあそこは出身で、で、まあ人によってはね、世界一のロックバンドって呼んだりする人もいるくらい、そのくらいめちゃめちゃ有名な、バンドです。例えば Don't Look Back in Anger とか Wonderwall とかめちゃくちゃ有名ですね。イギリスの第二の国歌とも呼ばれるくらい有名で、みんな歌えますよね多分。で、僕はねビートルズがめっちゃ好きだったんですよ。でも好きだったというか今も大好きなんですけど、ずっとビートルズ聴いてきてて、でその大学時代も、ロンドンに語学留学で夏休みの間だけ行って、で、それもね、ビートルズ好きだからってちょっとあるけど、なんかやっぱ、アメリカかイギリスかに行くんだったら、イギリスの方がなんか、かっこいいなっていう憧れがなんとなくあったんですよ。まあ、それちょっと言葉にするの、当時は難しいけど、なんか、ちょっと文化的というか、アメリカも、ドーンって感じで、こう、わかりやすい、感じだけど、ね、ダイナミックさがあって、イギリスの方がもうちょっと細やかで、みたいな。で、ちょっと文化があるなっていうイメージがあって、イギリスにちょっと憧れてたんですよ。で、ちょっとイギリスの、英語のアクセントもすごい好きでかっこいいなと思ってたんで、ロンドンに僕が大学生の頃に語学留学行って5週間だったかな。で、その頃にリバプール行ってみたいなと思って、マンチェスター行かなかったんですけどリバプールに、行きました。まあ、その頃はね結構土日が学校休みだったんで、土日にどっか行くかみたいな感じで、ブライトンっていう街に行ってみたり、コッツォルズっていう街に行ってみたり、オックスフォードに行ってみたり、なんかいろんな街に電車で行けるとこ行ったりしてましたね。っていう思い出があって、で、そのオアシスも、その、ビートルズ大ファンで尊敬してて、なんかその意思をちょっと継いでる感じもあるんですよね。で、僕はそのオアシスは、最初、What Ever っていう曲を知って、で、なんか CM とかでもやってたと思うんですけど、で、なんかそれが洋楽の入り口になったんですよね。それ、そのオアシスの例えば聞いていいなと思って洋楽をちょこっと聞き始めた。で、そこからビートルズに僕はすぐたどり着いてしまって、ビートルズをずっと聞くことになってたんですけど、オアシスもすごいこう、思い出に残ってて、すごいずっとなんか掘り下げてめっちゃ詳しいかって、そういうわけじゃないし、ね、オアシスの話、すごいファンがたくさんいる中で、このポッドキャストとかで話すのは、ちょっと、恐縮でもあるんですけど、まあでもそんな、印象のあるバンドだったんですよ。で、もともとはその東京公演が、あって、で、東京のライブめっちゃ話題だったと思うんですけど、まあそのまま見てたんですよ。で、そもそもそのなんで東京でライブがあったかっていうと、2009年だったかなに兄弟喧嘩とかが、この、ね、ノエルとリアムの兄弟喧嘩が原因で解散しちゃって、このバンドは。で、15年ぶりについに再結成みたいになって、それで最初はイギリスでライブやってたんですけど、 韓国とか東京でもやるよみたいなアナウンスがあって、東京来た来るぞみたいな感じで話題だったんですけど、僕はその東京のライブのタイミングに、今メルボルンと東京行ったり来たりしながら2拠点生活してるんですけど、メルボルンにいるタイミングだったんですよ、10月は。だから東京のライブね、めっちゃオアシス有名人気だけど、話題だけど行けないなと思って出てスルーしちゃってたんですけど、よくよく見たらメルボルンあるんですよね。で、それをライトアップのうちのバリスタが教えてくれて、その方は東京のライブに行ってきたと。めちゃくちゃ良かった。でオアシスの、メルボルンライブまだチケットあるみたいですよ、なんなら安いっすよみたいな感じで教えてくれて、あマジか、それは行くしかないと思って急遽行くことに決めたっていう。しかもチケットがなんかね結構安くて、なんでなんだろう、そのオアシスの翌週に TWICE のライブもあって、 TWICE のライブもチケット余ってて、オアシスのライブも各日程300チケットぐらい僕見た時余ってて、なんでと思って、まあ、結局前日見たらほとんど売り切れてたんですけど、なんか多分直前に割と予定決める人多い、こんな重大なライブであってもファンは買ってるんだけど、あとは結構転売に回してる人が多いのかな。なんか話一説によると、転売屋が、転売のところがなんかすごい量のチケット、数万枚とかオーストラリアのこのライブのチケット買って、それ払い戻しにを求めたけど、なんか全部回収しきれなかったみたいな、だから結構なんか転売に回っちゃってるっていうのもあって、なんかそれでリセールみたいなので、チケットがどんどん流れていったんじゃないか、それでなんか安くなったんじゃないかみたいな話もあるけど、ちょっとまあよくわかんないんですよね。ただなんか60ドル、僕見た時は61ドルからってなってて、 X で見たらなんか17ドルとかなんかそんなチケットもあったみたいで、僕それ見つけられなかったし、そのなんか出てたチケットサイトはなんかちょっと怪しいチケットサイトって言われてるとこだったんで、なんかちゃんとみんなが使ってるとこ探したらさ61ドルで、で61ドルはなんかねステージ正面なんですよ。でスタジアムが結構広いんで遠いんですよね、正面が。だからもうちょっと近い方がいいなと思って、僕は斜めの2階席、まあまあ結構いいところで100ドル、107ドルだったかな、だから1万円のチケットで、それでも多分東京とかの人気で買えないとか3万5万するとかに比べたら安いのかもしれないですけど、で急遽行ってきました。でめっちゃ良かった。何が良かったかっていうとね、僕ロックバンドのライブ行くの多分初めてだと思うんですけど、ライブ自体そこまですごい多く行くわけじゃない、フジロックとかも行ったことないんですよ実は。なんですけど、めちゃくちゃ良かった。だからロックのこうライブがどんな感じなものなのか、他と比べてどうなのかってことわかんないけど、とりあえず音がめちゃめちゃでかかった。爆音やばい、爆音中の爆音、未だにね耳鳴りしてるんですよ、右耳が、スピーカー側の耳が耳鳴りしてる。一曲目でいきなりもうキーンってなるぐらい爆音だった。特にドラムとギターの音がめちゃめちゃでかい。まあそれはいいんですけど、そのとにかく音をお前に届けてやるぜっていう感じがすごいでオアシスはまず曲がなんかすごいいいですよね、曲がいい。でそれもシンプル、なんかすごいテクニカルなことやってるわけでも、複雑な音とか、やってるわけじゃなく、もう基本的にギターとドラムと、ボーカルで基本的にはで、もう分かりやすく誰が聴いてもいい曲だなって分かるいうような、曲があって、シンプルに曲がいいっていうのがまずいいとこですね。で歌詞がすごいポジティブ、まあ、よくなんかね、この労働者階級出身だから、こう労働者に共感を生むような、こう前向きなメッセージがあると か, なんかいろんな人言ったりするんですけど、まあ、そのなんか歴史的背景とか、アメリカのバンドに比べて当時はこうで、イギリスの、このカルチャーがこうでとかっていう語りを僕はできるわけじゃないですけど、まあ、そういうことを知ってる人にとってはまた意味のある、その、ね、歴史背景がある歌詞とかメッセージ性なのかもしれないですけど、僕が聞いても普通にシンプルにめちゃくちゃポジティブなんですよね。だからライブ終わった後もなんかすごいこう前向きな、すがすがしい気持ちになるっていうか、なんかこうなんだろうな、くよくよしてなくて、まっすぐなんかあるがままでいいよ、そのままでいいよとか、自由だよとか、こう自分の生き方を信じて生きていこうぜとか、こう挑戦してみようぜみたいな、なんかそんな感じの、未来に進んでいくような明るい歌詞で、それがすごいこういいなと思いますね。で、まあ、ライブ見て思ったのが、なんかその来てた人たちがすごい若い人たちが多かったんですよ。20代前半とか20代の真ん中ぐらいの人たちが